聖書を読みいたします。ヨハネによる福音書6章30節から35節。お読みします。ヨハネによる福音書6章30節。そこで彼らは言った。それでは私たちが見てあなたを信じることができるようにどんな印を行ってくださいますか。どのようなことをしてくださいますか。私たちの先祖は荒れ野でマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。するとイエスは言われた。はっきり言っておく。モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からのまことのパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。神様とは一体どういう方なのでしょうか。いきなりこんなことを聞いてすみません。聖書にはいろいろ書いてありますね。全能、作り主、私たちと共におられる、天にいますなどなど、一言ではとても言い表せないお方であることは間違いありません。その神様とイエス様はどのような関係、そして私たちとどうつながるのか、それが今日の聖書に書かれています。本日お読みしました聖書は、実はその前日に5000人以上の人々にたった5つのパンをイエス様が分けたということがありました。これは一人の少年が持っていたパンなのですが、イエス様は神様にこのパンを感謝して分け合ったところ、みんなが食べてお腹いっぱいになったのです。そんな出来事が湖の向こう側であった後、この日はイエス様は湖のこちら側に来ていました。そこにイエス様を探して大勢の人たちが再び集まってきたところでした。イエス様の技を見てパンを食べてすごいと思った人たちです。イエス様に聞いてみたいことがありました。先生、神の技を行うには何をしたらよいでしょうか。ずいぶんすごいことを聞いていますね。なぜ人が神の技を行うことができると思ったのでしょうか。自分たちもイエス様のようにすごいこと、いわゆる神業、もっとはっきり言うとパンを出すことをぜひやってみたいと思ったのでしょう。ところがそれに対するイエス様のお答えは、パンを出すこととは全く関係のないものでした。こう言われたのです。神がお使わしになったものを信じること、これはつまりイエス様を信じることですけれども、それが神の業だというのです。あの質問に対するこの答え、なんと大きな飛躍がここにあることでしょう。これは逆に言いますと、イエス様を信じることは神の業であって人間の力ではないと、そうも言っておられるのです。私はこれを聞いて考えさせられました。34年前、私は 本田記念教会において自分の決断で神様を信じることにして洗礼を受けたつもりだったからです。その前に教会に初めて来た時も自分で行こうと思ってきたと思っていましたし、それが神の業であったこと、神の業であったとは思ったことがありませんでした。でも本当は自分の力で神様を信じることが私たちはできるのでしょうか。神の業といえば思い出すのが、このあと生まれつき目の見えない青年のことを弟子たちが、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですかと聞いたときに、イエス様がお答えになった言葉です。本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の業がこの人に現れるためであるという言葉です。辛い毎日を送っている人を罪人呼ばわりしていた当時の人たちの抜け出せない価値観を、この言葉でイエス様は見事に打ち破ってくださいました。イエス様と出会って見えるようにされたこの青年は素直にイエス様を信じるようになりました。イエス様を信じたこと、イエス様を信じたこのことこそが神の業であったのです。見えるようになったことではありません。つまり神の業とは私たちの身に起こる出来事であって、私たちがこうすればこうなるというような、私たちが主語となってどうこうできる問題ではないということです。神の業を起こすのは私たちではなく神様であるということです。そのことを理解せずイエス様に対して人々はさらに問いかけます。それでは私たちが見てあなたを信じることができるようにどんな印をしてくださいますか。これは完全に信じるということは私たちの決断であってという考え方です。証拠を見せろ、そうすれば信じてやるといった態度です。そしてこの人たちは昔エジプトから逃げ出した40年の旅の間、神様が毎朝降らせてくださった食べ物マンナのことを持ち出しました。なんだかまるで荒れ野でサタンがイエス様を誘惑した時のように、それならここでパンを出してみろというようです。それに対するイエス様のお答えはこれまた驚くべきものでした。あの時のパンはモーセが出したものではないよ。しかし私の父は天から誠のパンをお与えになるという、今お与えになるという現在形の言い方をされたのです。そしてはっきりと神様のことを私の父と呼びました。ではその誠のパンを私たちにいつもくださいと人々は食い下がります。それに対してイエス様が言われたのが今日の中心聖句、私が命のパンであるでした。そしてさらに、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがないと言われました。あなたたちの目の前にいるこの私がその命のパンだとイエス様は言われるのです。では命のパンとは何か、これが今日の一番大事なところです。誠のパンとか神のパンと言ってもいいでしょう。それは天から神様が与えるとイエス様は言っておられます。そしてそれは世に命を与えると、この世に命を与えるというのは私たちを生かすという意味ですが、私たちを生かすためにイエス様は何をしなければならなかったか、ご存知の通りご自分の命を与えなければならなかった。人に食べられるパンのように、 神様の一人子がこの世界に来られたのは、その命を私たちに与えるためであった。昔お腹を空かせた人々に神様はマンナを降らせてくださいました。しかしこのマンナはみんなが食べてなくなりました。ところがイエス様はなくならなかった。私たちに命を与えたけれどもよみがえられた。そして前と変わらぬお姿で弟子たちのところへ帰ってきてくれました。というわけでイエス様に対しては、私たちはしてあげることは何にもありません。このパンをイエス様をただいただけばよいのです。ただで。そんなことを言われても嫌だよ。それでも大丈夫です。私たちの心にイエス様の言葉が届いていれば、それはイエス様を食べたことと同じです。イエス様は私たちの心の中に住んでくださって、小林一茶じゃありませんが、痩せ返る、負けるな、イエスここにありと生きる元気を与えてくださいます。だから大丈夫です。神様がついているのです。どんなことがあっても、もうダメだと思っても、不安で仕方がなくても、神様を裏切っても、あなたには神様がついている。あなたを必ずや生かしてくださる命のパン、イエス様、この方がいるから大丈夫。今日一日生きていける。他の人たちと一緒にこの世の中を少しでも明るくしていける。これからもご一緒にイエス様の言葉に聞いてまいりましょう。祈ります。慈しみ深い神様、新型コロナウイルス感染症の拡大によって大きな困難の中にある世界を顧みてください。病に苦しむ人に必要な医療が施され、感染の収束に向けて取り組むすべての人の命と健康をお守りください。復活の希望を持って眠りについた多くの方々が永遠の御国に迎えられ、尽きることのない安らぎに満たされますように。また愛する人を失い大きな痛みと悲しみの中にある人々の上に、あなたの癒しと慰めをお与えください。すべてのものの慰め主である神様、傷ついた世界のために祈ります。痛みにあえぐ人に、恐怖に怯える人に、希望の光が届けられますように。不安や恐れから解き放たれて、私たちに生きて働かれるキリストの命を、私たちが生きることができますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。